はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は7月29日の火曜日ですね。いやー、7月のもう最終週になってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏の予定もね、まだまだ目白押しなんじゃないですか。8月はね、まあ暑い時期ではありますが、それでもやっぱり子供たちね、夏休みですからお家にいる時間も多いでしょうし、いろんなね、遊ぶイベントとか、もうたくさんあると思いますので、計画的にね、進めていきたいとこですよね。うちのね、妻のやーちゃんがちょっと実は体調崩しちゃいましてね、旅行キャンプ、ファミリーキャンプの方はね、楽しんで、いや前日と、まあ次ね、初日の朝まではなかなかどうかなって言ってたんですけど、まあ行ったら行ったで、なんとか、まあ、体調持ちこたえた言うて、で2日目もね、帰りの車でもずっと僕のね横助手席に座ってくれてお話ししながら、まあ元気にね帰ってこれて、いやーよかった、みんなとね奥様方と喋れてよかった言ってたんですけども、まあその日寝る前ぐらいから、まあ疲れもどっと出たな言って寝てたんですが、ちょっと翌日、まあ昨日ですね、まあ熱こそ出てないんじゃないかなとは言ってたんですけども、もう倦怠感がちょっとすごいからっていうので、なんか口の中もなんかご飯食べたタイミングでベロめちゃめちゃ噛んじゃってって見せてもらったら、うわちょっといたたまれへん感じになってますなぁ言って、めちゃくちゃひどい口内みたいな、でもまともにちょっと喋れへん、もう泣きっ面に蜂やねぇ言って、副鼻腔炎、なんかもうものすごい海が出ちゃうみたいなね、抗生剤とかももらっていましたけど、まあその関係でちょっと耳の奥も痛いとかそんなのがあったんで、いやもうね、もうそこはじゃあちょっと俺が全部動くわ言って、で夏休みとはいえ次女ちゃんは8月の2週目ぐらいまで実は幼稚園あるんですよ、だから朝の送り迎えと、まあ言うてもね、お弁当はしっかり作ってくれてね、ありがたいなと。で、昨日は夏休みだったんですけど、おうちの4歳長女ちゃんも幼稚園に、ね、遊びに行く予定あったんで、朝の9時から4時ぐらいまでやったかな。で長男くんはまたお昼からちょっと塾のね、講座が1時間半ぐらいだけあったんで、それの全部送り迎えもやったんですけど、まあお昼ご飯そうめん作って、夜はね妻やちゃんがね口の中も痛いから、あんまり刺激的なもんもあれやしなと思って、まあ何がいいやろうっていろいろちょっと調べて、あんかけ的なやつでと思って、結局昨日は天津飯っていうか、まあカニ玉あんかけみたいな、まあさらっと食えるかな、そんな釜でもみたいな、ところで刺激物も少ないしって言って作ったりもしてたんですけど、やっぱりこういう時にね、ほんと日々の妻の偉大さを感じますね。いやこうやってちょっと予定がね、子供たちがねあるだけでも、もう送り迎えってほんと頻繁に、あっち行った思ったら次こっち迎えに行かなあかんし、こっち迎えに行ったら次またこっちの迎えがあって、言うてる間にもうあっちゅう間に夕方ですね。でお風呂沸かすのはうちはね、まあ長男くんに頼むわって言ってお願いしてたら、ちょっと父ちゃん言うて、これ手伝って言うて、上のほら洗濯物干すバーあるじゃないですか、あそや俺昨日それ洗ってたから、あれ上にかけな、浴槽にねトンってこう洗い終わったやつ入れてたんで、入れんとお湯入れれへん言うて、手伝ってあげたりとかで、晩ご飯もね、じゃあこれから何しようかなって普段作ってないわけですから、僕ももうクックパッドとか、今はちょっとチャット GPT にねこれの作り方教えてとか言って教えてくれるんですけど、もういかんせん普段やってへんもんやから、うわ砂糖どこ行ったかなで、ごめん砂糖どこか知らん言うて長男に聞いたりとか、あこないだママが砂糖もうないから蜂蜜使ってる言うてたわとか、あそうなんや、ほなこれまた買い出ししなあかんな言うてたらね、牛乳飲みたいみたいなね、牛乳チーみたいな、次女ちゃんも大好きなんです牛乳が、めちゃめちゃ飲む、あんたさっき飲んだよ、もうあかん、ニューニュー飲む、ニューニューっつって言うから、私はもうはいちょっとやでっつって、もうあげたらまたペーってこぼしたりしてね、あこっちがって言ってたら、とっちゃんうんちって言って、今度長女ちゃんが呼んでくるとか、もう全然進まへんやないか、全然できひんけど、もうもうどうしたらええねん、一個か父ちゃん体一つしかあらへんで言うてねえ、いやもうでもほんまに途中なんか聞きに行こうかなって、でも ね、妻が寝てるところを起こすのもあれやしと思って LINE とかでね、いやあかんかかん、ここは何とかしようと思って、でも横のコンビニちょっとカニカマだけ買いに行ってくるから、うん、頼むわ言うて長男くんに、うん、分かった言うて任して、まあもう3分ぐらいで帰ってこれたんですけど、でもかね、いやもうなんかね、いやでもこうやってね、妻がね体調悪いからみんなでやっていくでって言うたら、いやほんまこっちお願いもしてないのに、ね、洗濯物の山はもうね、もうまあ明日でええか思ってたらですよ、長女次女の送り迎えして帰ってきたら畳んで置いてあるんすよ。長男くんがこれ畳んどいたわ言って、いやありがとう、そんなやってくれんや、めちゃめちゃ優しいや言うてたら、長女ちゃんも思った、洗い物一緒にやろうねっつってやってくれたりとかで、いや言うてもまあ山のね洗い物をね全部これやるのあれやから、あじゃ あのみんなの水筒だけ一緒に洗うか言うてすすいでね、その乾燥機に入れるところまでやってくれたりとか、いや本当にみんなさあ優しい子供たちに育ってんなっていう、こういう気づきを得られるのもなんかね、まあ、妻がね体調悪くて寝てるっていうのはねよろしくないことかもしれないですけど、そんな気づきを与えてくれる場面をねこれ与えてくれたんやって思うと意味あることなんかなって思いますね、うん、調味料探すのでもね普段やらへんことやから全然わからへんし、いやでやらなあかんなって思いました。もう本当にこんだけのマルチタスクを日々過ごして、まあ、こなしてくれている妻ね、子供たちのこと最優先で、いや僕やったらもうちょっと目離してしまいますよ、そんな時に怪我させたりとかねやってしまいそうですけど、そんなこともなくね日々やれているのは本当にもうきめ細やかな妻のおかげ、そんな感謝ができる一日でした。今日は良くなってますように。さあということで本日の本題は、買付証明書1番手じゃなくて2番手だった時どうすればいいの、はい、こういったテーマでお話をしてみようかなと思います。不動産のお話の中でも結構ニッチかもしれない、はい、ただありますよねこれねっていう、ことについてちょっと買い付け証明書これどのタイミングで出すねっていうこととかもあると思うんですけども、まあ、そのことについてお話をしようかなと思っております。不動産投資家向けのお話でございます。さあということで本日の本題はつって違うですよ、言うてんねん、それ言いたがるな最近本題に入る前にお知らせをさせてくださいっていうことを言いましょう。はい、もうね、明後日です、京都で勉強会やります。サラリーマン大家の小野 P さんが京都ですね、僕の事務所までお越しいただいて、あそうか、事務所まで来てくださるのは午前中のグループセッションの方ですね、天野慎吾さんも午前中から参加しますってねおっしゃってくださってますんで、いや皆さんこうご期待くださいませ。直近のね動き、これ聞きたいあれ聞きたいっていうのを準備してお越しくださいね。でもって午後からが小野 P さん、はい、登壇されまして、登壇っていうかこの1年以内にですね、さらに戸建てと購入されたものについて紹介してくださって、それを私バーニング親と天野慎吾さんが寸評していくということで、物件概要書の内容とかね、この部分はちょっと見落とさない方がいいよとかね、いやここの部分はしっかりと気をつけておかないと運営大変ですよ、で売却の時はこんな値段でやろうと思っているっていうことについて、いやその値段の付け方は厳しいんじゃないかとかね、このことについて、とやかく言おうっていうとやかく言おう企画、これを皆さんが、しっかり自分ごとに置き換えてみることによって、ああそういうポイント見れてなかったなっていう学びを得ようっていうね、こんな新企画でございます。これ学び大きい一日になると思いますので、懇親会だけでもね、平日土平日の木曜日ですから、あちょっと昼間の勉強会無理ですけど夜からだけでも参加したいという方はぜひともお申し込みいただけたらと思っております。はい、そしてアーカイブの動画も1ヶ月間ね行いますので、その申し込みもお待ちしてます。そして、8月2日の土曜日ですね、火災保険の勉強会ということで、いやこれねぜひねちょっとね参加者の方がね少なめなんですよ。皆さんよかったら申し込んでください。現地受講お待ちしておりますが、アーカイブ動画配信でも、いやこれ絶対に見ておいた方がいいですから。今夏ですよ、台風とか発生してますよね。今このリスクヘッジ取っておいたら、リテラシーを高めておけばこっからの大きな回収ありますよ。普通に申請してもなかなか通らないところ、こういうポイントちょっと気をつけるだけで通りやすくなるんですとか、この活用方法っていうのはね学びなんですよ。知ってるか知らないかなんですよ。やったことありますか、否認されたことありますか、これ1回で諦めてませんか、2回3回とでもこのポイントを押さえて再申請っていう形をすると何パーセント増しで認定されるあるんですよね。この辺のところしっかり押さえていきましょう。勉強会ですので現地大阪の方でお待ちしております。もう一度言います、今参加人数結構少なめなんで皆さん申し込んでください。 ということでお願いいたします。アーカイブ動画の配信もありますので、日程合わないという方はそちらの方を申し込みください。よろしくお願いいたします。そしてですね、9月の13、14日は熊本合宿ですね、熊本へ来なせね、これガングロ大家さん、はい、の勉強会ですが、民泊にも泊まらせていただくというそんな内容ですね、今週中には出していこうと思ってますし、翌日14日は徳ちゃんさんの新築を見せていただくというそんな見学ツアーも組ませていただいております。なかなか普段ね関西には参加できないという方も九州開催ですから、ぜひともこの機会に現地の方受講いただけたらと思っております。初日参加のみでも、2日目参加のみでも結構です。はい、そんなわけで、ぜひともよろしくお願いいたします。1個飛ばしました。8月の3日の土曜日、はい、これも札幌に私飛びますから、アンジュ先生そしてタマッチさんの無料セミナー勉強会、やりますので、ぜひとも北海道の方は無料です。書籍も一冊もらえます。現地参加お待ちしております。さあ、それでは本題入っていきましょう。買付証明書というものね、これ法的な拘束力がないと言われる書類ではあるんですけれども、不動産、特に収益不動産ですね、アパートマンション戸建て等を購入する際にはこれをまず出してくださいよ。私が買います、この値段で買いますっていうことを手を挙げるっていうね、それを書面で相手に示す、売り主さん仲介業者さんに示すという書類になってくるので、これは購入の際には、まあ、形式的には出しましょうというものになってるんですよ。それをもとに、はい、あなたが1番、この方は2番みたいなね、感じで順位がつきまして、1番の方から検討していただき、そして融資が確定したら、ね、もしくはまあ現金の場合だったらほぼほぼ通るでしょうけれども、購入しますよという、そんなね、順番買い付け表ですね。はい、これを出すんですが、まあ、書き方については過去にね、解説しているものもあるので、バーニング大家のチャンネルで買い付け証明書って、検索したら2つぐらいね、出てくるやつありますので、よかったら聞いてほしいんです。ただ、これ、今回ね、これ順番の話なんですよね。なかなか最初に買い付け証明書を受けてくれるとこってないんですよ。まあ、ここ最近のこの流れとしては、基本的には、買う目処がついた方の買い付け証明書から受け付けます。っていうことがね、一般的になってきてますね。いや、とりあえず買いたいですって言って、で、その方を抑えて、じゃあ他に買いたい話があっても、いや、一番の人この人やからってもう全部突っぱねて、抑えて、ね、どのぐらいかかります、いや、まだちょっと返事かかりますって1ヶ月、そしてもう2ヶ月、さすがにもう痺れ切らしますよ、いうタイミングで回答出ました。あ、やっと出ました。どうでした金融機関さん。否認でした。ゼロ回答です。今回買うの。やめます。この待ってた時間なんやねん。ってなるんですよ、売り主さん。だから買う目処がついた方だけ受け付けますっていうのが一般的なんですよね。そうなるとこれ買い付け出すタイミングって結構遅れますよね。まずね、物件情報入りました、これ安いってなった時に、僕はまず金融機関さんにこれ評価どないでしゃろうっていうね、評価聞きます。で、それと並行して、まあ、その次の段階ですね、僕の場合は、これ物件どうですか、今どんな感じなんですか、値段交渉の余地はあるんでしょうか、現地見ることできますでしょうか、っていうね、グリップできるのかどうか、他に流れませんか、そういったところ電話メール合わせて聞きまして、でそれで抑えられますよ、価格交渉これぐらいの余地ありますよ、そういうことが聞けたら、金融機関さんからの返ってきて評価を持って、あ、これやったら買えるなって、フルローンでいけるなとかね、1割自己資金入れるまででいけるなっていうふうに判断したら、そこで初めて買い付け証明書を出すっていうタイミングになるんですよ。結果ね、金融機関さんからの評価もうこれね、融資が全然届かなかったら買えませんから、いや5000万の物件が出てきました、でこれ4500万円あったら、まあ500万円自己資金出してでも買えるかなって思っていたところ、評価が3000万円でした、いや2000万円は出せへんってなるので、結局これね、評価返ってくるまではなかなか買い付け出せないってことになるんですよね。で、この問い合わせたタイミングではまだ、いや何も買い付け入ってないですよ、よし分かりました、じゃあすぐに金融機関さんからの評価もらいますからって言って出しにして、1週間でもらいました、よっしゃ買えそうだって言って買い付け証明書出しました、あなたは2番です、前出てへんって言ってたやん、いや昨日いただいたとこなんですよってなった場合、どうしたらいいでしょうか。こんなテーマですね。前置き長かったですか。はい、これできることもうね2つ、はい、1個目買い上がり、これはまあ買い上がりですね。それこそ5000万円で買いますってなってたのに、やつを4500万円の差し値が入ってて、1番の方がね、融資打診して、で、内諾取れだから申し込まれてるんです。これ4500万円以上やったら、買い上がる余地ありますよ。4600万どうでしょう ?100 万ね。まあね、できればあと100追加できます。4700。やったら抑えられますね。巻き返せますね。っていうね、こともあったりしますから。ただ、この場合は、もう気持ちに左右されずに、 ちゃんとこの値段やったら買ってもよしという自分の判断根拠を明確に持った上で買い上がりっていうことをやらないと、よっしゃ勝てた、でもこの金額で勝てたら回らへんやないかい、苦労したら意味ありませんから、このラインまでは買うっていうラインをしっかり決めておきましょうっていうことがまず一つですね。買い上がりっていうことで巻き返す、うん、二つ目、これは特約なしに変更できるかどうか、まあ、変更というか最初から特約なしでね出してればありの人を巻き返せる可能性もあるんですけど、ただね最初の段階の方は融資なかなかこれ返事が来るのかちょっとねわからない読めないっていう方は特約ありで出すと思うんですよ。融資特約ありっていうのは買い付け証明書出しました、でもこれ融資が、この値段以上でつかなければこの買い付け証明書はなかったこととします。でさらに言うと手付金をいくらか入れていましたけれども、最終的にどこの金融機関さん当たっても返事がいただけなかった、購入できないとなればその手付金も返却いただきます、ノーペナルティですっていうことを約束できるのが融資特約ありという条件なんですね。買い主側にめちゃくちゃ有利じゃないですか。だからこれ売り主さんはなかなかね受けたがらないんですよね。だから一番手の方が特約ありとなっていると、いや一番で抑えさせていただいてはいるものの流れる可能性がある、そこに特約なしというのが来ますと、あこれなしやったらこれは角度高いぞと、しかもそこの特約なしの方で手付金いただきました、融資つきませんでした、やっぱ買えませんでした、ごめんなさい、この契約はもう破棄してくださいって言ってもノンノンノンノン、特約ありませんから、この契約流すんだったらその手付金は没収しますよっていうことができるんですよね。これはまあ売り主さんとしてはもうラッキーね、これを優先したいですよね。流れてもまあお金もらえなかったらええか、でまた次の人探そうかってなれるわけなので、特約なしっていうのは特約ありを勝るっていうことなんですよ。だからこの買い上がりもしくは特約ありで入れてたものをなしにする、これでどうですかっていうのを聞くのがね大事、貯めましたね今ね、うん、大事なんですよ。ただこれをやっても巻き返せない場合もありますね。地場の業者さんとかで、いやもうそういうね、買い付けを次から次からひっくり返したらもうオークション形式みたいにどんどん競り上がっていってね、わけわからんことになるから、もうこれはそういうことする業者やっていうことを地場でね、長くやっているのに噂が立つと今後なんかね情報預けられなかったりすると嫌なので、ちゃんとその順番は守りますよっていう業者さんもいらっしゃるんですよ。そういうところと出会えてスピード勝負でね買い付け入れられたらラッキーですよね。うん、他にあるとしたら仲介業者さんを飛ばして売り主さんに直接交渉する、絶対ダメですよこれ、今メモったらダメですよ今、うん、消して消して、うん、これは飛ばし行為と言ってねもうタブーです。それで法律でどこであかんとかね書かれているわけではないんですが、まあ、よくありますね、この情報をね元に当本とかも公開するから、それを元に売り主さんに当たられた場合損害賠償請求を起こしますよみたいな書かれているね仲介さんもいらっしゃいますし、まあ、何よりもそのモラルとしてこの不動産界隈のもその慣習としてですね、この飛ばし行為というのは絶対 NG です。最初に情報をいただいたその仲介業者さんから、あこれ情報ちょっとこの物件買いたいなってなった時にね、元付け業者さんっていう最初にその売り主さんが預けられた業者さんに直接当たるような行為をしてですね、情報いただいた、ね、ところは飛ばしてごめんなさい、ちょっとこの物件買えませんってね蹴っておいた上で元付けさんにつながってごめんなさいこの物件買わせてくださいなんていうこと言うのは絶対 NG ですから、うん、そういう飛ばし行為とかやっているとすぐ噂広まって、あの人はなんかそういう違法なねモラルに反するようなことするからあいつには情報は出すなよみたいなこともすぐ広まってしまいますからね、ここだけは気をつけてください。はい、まあ、こういったね監修的なお話もたくさんありますが、今回に関しましては買い付け証明書ってどのタイミングで出すの、そして2番手だった場合はどういう巻き返しの余地があるの、こういったことについてお話をしてみました。どうでしょうか、ご自身の経験としてもいろいろあるとは思いますが、まあ、何よりも、そこでやっぱりね買っていけるためには金融機関を抑えておく、融資条件をしっかり把握しておく、すぐさま判断できるような状況を常に養っておくということがいかに重要かというのが分かると思いますので、よろしければですね、今回の放送を役に立ったと思った方はハートボタンポチッと押していただけたらと思います。はい、そんなわけでですね、自分の経験も交えながら今後も不動産投資家の方がこれからもですね、物件購入して規模拡大、そして精神的にも経済的にも成長していけるような、そんな一助となる放送を続けていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。さあ、そうそれではね、今日はね火曜日ですね、ちょっとね購入の契約があったりとかもするんですけれども、いやバリバリまだまだ仕事していきますよ皆さんも。夏さって 暑さにバテないようにって言うと、もう夏さ言ってしまいましたね。夏がもう頭から離れないですね。セミも元気に鳴いてますよ。皆さんも元気に活動していきましょうね。ということで、本日もワクワクと元気にいきましょう。それではまた明日。